神様の大きい喜びということをお話しする前に、皆さんにとって大きい喜びって何だろうか、といって、お一人お一人に聞くと、大変なことになるのと、また聞いてすぐに答えていただかなかったら、それはそれで時間がかかるんで、後で教えていただくことにするとして、でも何が喜びですか、あなたにとって本当に喜びなんですかと、今日のお証だと、苦しいこともあるけど子供の成長を見るのは本当に喜びだという、そういうお話があるように、本当に子供が喜びです。母親とか父親とか、本当子供の成長が喜びです。あるいはそれが仕事で、自分がやったことの直接なのかどうかわからないけれども、仕事で本当に良いことがあった。その仕事が喜びという人。すごい率直に、いや、自分こんなんですけど、やっぱりどうしても何が喜びって言ったら、すいません、お金ですっていう人もあるかもしれません。いろいろと喜びあるでしょう。体の本当に健康でいつも気遣っている人なんかは、健康が喜びですと。そういう方もあると思います。いろいろと皆さん一人一人、これが喜びですと。その喜びのために、苦しみがあっても犠牲があっても、それを乗り越えていきますと。子供のために、家族のために、仕事のために、場合によってお金のためにいろんな犠牲を払う。ある時は健康ブームという時期があった時には、健康のためにいろんな犠牲を払いますと、それをね、揶揄するというか、皮肉ってこういう人がいて、健康のためには何でも犠牲を払います、健康のためなら死んでもいいです、それは全然違うだろうみたいな、でもそれ極端にしても、本当にそのためにはっていう、こうもう何も厭わないっていう、それこそ本当に喜びのために歩む生き方だと思います。それを神様はどうなのかとなると、神様の本当に何を犠牲にしてもこの喜びを得ようとするのが、今日ここに書かれてあることですと、イエス様一人をイエス様を犠牲にしてもそれを得たいという喜び、その喜びは何かっていうと、私たち一人一人の救いです。つまり私たちが神様のかけがえのない喜びの存在だということなんです。それほど神様は私たちを愛しておられるということなんです。それが一匹の羊を見つけるまでは探し歩かないであろうかという、そのお話につながっていくんです。100匹の羊を持っている者が99匹を置いていなくなった一匹を探すというのは、日本人にとってはちょっとピンとこないかもしれません。しかし2000年前のユダヤ人社会にとって、羊というのはなくてはならない存在だったんですね。羊の毛は着るものに使われます。着るものだけでなくて、いろんな例えばタオルであるとかなんとか、そういういろんなものに必要ですし、また羊の肉もお肉も重要な栄養源、今のようにいろんなものが食べれる時代ではないので、羊の栄養豊富な肉っていうのはとても貴重な大切な存在でした。また彼らの信仰生活において、羊というのは自分の身代わりに捧げられる、そういう供え物でもあった。だから本当に羊を持っている人っていうのは、もう自分自身のように羊を大切な存在としていた、失われてはならない存在としていた。で、それが着るものである、食べ物である、また神様への供え物であると、それぞれ大切な役割があるので、十羽一からげでないです。この羊はもう羊の一匹一匹の状態ちゃんと知ってる。それなので、一匹いなくなった、ただ100匹の中の1匹っていうんじゃなくて、ってなるわけです。 本当に学校の先生や保育士の方々は頭が下がる思いがします。生徒がやっぱり何十人かいるクラスもあるわけです。一人いなくなった、誰々さんだ、本当によく知ってて、なんとか見つけるまで探す、それぐらいの思いで一匹を探し求めてくださる、その羊飼いがまさに神様だというわけです。例えば100人の人が電車乗ってる、1人が急に体調不良で、で1人のためにでも電車大体止まったり、まあ、遅れたりするわけです。いや1人のために99人犠牲にするんですかと言っても、やっぱり1人のためにその電車が止まったり、まあ、あるいはそこでいろいろと救急車来るまで待ったりとかどうとかして、他の99人どころか他の電車に乗ってる人にも影響ありますけど、それでも一人を何とかしようとする、それが本来の私たちのあり方ではないかと思います。実際ある牧師が海外から、まあ、飛行機で帰ってくる途中に、もう突如心臓の疾患、まあ、それもかなり重篤な状態で、まあ、その牧師はよく聞く、お客様の中でお医者様いらっしゃいませんかを自分のために目の当たりにするっていう、そういうことになったんです。で、まあ、お医者さん乗ってて診察すると、これはいけないと、アメリカから飛び立ったばっかりで日本まで帰るのにまだ何時間もかかると、その何時間もう待てないし、また飛行する途中で揺れとかなんとかあったら大変だから、もうどう考えてもこれはダメだと。まあ幸いといえば幸い、まだアメリカ飛び立ってすぐなんで、これがハワイとかそのぐらいまで行ったらどこに降りるんだっていう状態だったんですけど、まあ、飛び立ったすぐだったんで、よしカナダに降りましょうと、まあ、アメリカはもう越えててカナダには入っていたんで、カナダが一番近いところが、日本まで飛び立つための燃料を満タン入れてたわけですね。で、満タンの燃料で着陸するのは非常に危ない、まあ、まず 重たい状態で着陸するっていうのはものすごい難しくて、でそんな時に何かあったりしたら重たい状態なんで、ドーンと、それでまあ、しかも乗ってる乗客が、日本に行く人がみんな途中のカナダで降りて、またカナダで別便で行かなければいけないだけでなくて、もう日本まで飛ぶためのガソリンをバーッと放出して着陸しますっていう、一人のためにそこまで犠牲を払ってくださった、まあ、その人牧師なので、いやイエス様が血を流してくださったっていうのはこれ以上のことだと、まあ、メッセージされたことがあるんですけど、一人のためにに、しかもその時飛行機で日本に帰るまで何時間、もう自分ではどうすることもできないわけですね。いや なんとかしますから、私のためにそこまでしないでくださいなんて、まあ言えないわけですよ。なんともできないわけです。多くの宗教は自分がその神様であるだとか、命の道であるとか、悟りとか、自分の方から探求していって、その救いの道を見つけた、まあ、宗教でなくてもいろいろな本が、まあ、こうして自己啓発されますよ、ゴールがあって、そこにどうやってたどり着くかというのが、まあ、大概の道ではないかと思うんです。ところがこうした本当に人間、いろんな、じゃあそのまま去っていけるかというと、いろんなハプニング、問題、また弱さっていうものがもともと持っている場合もあるし、また突然もうどうしようもなくなるということがある。そんな人はじゃあ救われないのか、もう順風満帆でいける人でしか救いはないのか、そうではないと、もう途中でダメになってしまったらもうダメなのかというと、決してそうではない、いやむしろそうじゃない、逆だっていうのが聖書なんです。私たちがそこにたどり着くのでない、神様の側から探してくださって私たちを運んでくださる、 詩編、先ほどのお証しにもあった詩編の118編をすいません出していただけますか。ここで一番最初に、私が悩みの中から主を呼ぶと主は答えて私を広いところに置かれた。さっきも言いましたように、多くの、全てが全てそうではないとも思いますが、私の知っている限りでは多くの宗教やいろんなそういうこうしたら成功しますよという本は、悩みの中からいや私は一歩踏み出そうとこうして歩んでいくと広いところに出れますよ、でそこでやっと、私はこうだって成功を得たり、あるいは